これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマン吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとお二人さん聞いてくださいますか。
はいはいはい、はい、
俺に触れてはこんな話しちゃってると思うんだけど、うん、僕ゲーム、ビデオゲームとか好きなんですね、
うん、その始まり方多いな、なんか
好きなんですよ。まあ他に好きなものもないからさ、はいはいはい、これ以外に好きなんですねって言えない悲しさよ。でまあこの話もね、いかにもおじさんくせえ話だなとは思うんですよ、自分でも。なんだけども、まあ一体何ぞやと言ったらですね、ゲームに限った話じゃないと思うんですけど、なんか面白いもんないかなって言って、調べもんするわけじゃないですか。うん、最近じゃまず調べるでしょ。
うん、うん、そうだね。
ね、ネットとかでね、アクションゲームで面白いやつってなかったかなとかさ、調べたりするわけね。で、おお、これが面白そうだなって見つけたりするんだけど、今ってそれが存在してることをまず確認する、そこから探す、手に入れることができるだろうか、みたいな順序なのね。皆さんもそうかもしれんですけど。で、この辺かもまさにおじさんなんですけども、僕は子供の頃とかネットがなかった頃って、そもそも存在してるかどうかわからないものを見つけに行く旅だったんです。
何が出てるかってお店に行ったりとかしなきゃわかんないってこと、
ね、もちろん本とか見ればね、ある程度の情報を集められるかもしれないけど、やっぱ未知な部分が非常に多かったわけ。
ああ、そうだね。本で特集されてない変なソフトとかいっぱいあったしね。ね、
マイナーなものとか、不人気なものとか、それにこう動画として動いてるものとか、他人の感想なんて、そんな早々こう見れないっていうかわかんない。
他人の感想なんて一般の人のはほぼ聞けなかったもんね、当時は。
そう。ゲーム画面なんて見れないじゃん、相当有名なもんじゃないと、ね、そんなわけわかんないゲームとか流してくれないからさ、
持って帰って電源つけてみるまでわかんなかったよな、画面すら。
そう、買ってみないとわからないっていう世界で、まあ、そういうものをナムさんつってジャケットというかカセットの絵を見てさこの絵は面白そうだって言って買ったりしてたんだけども、あれって楽しかったなと思う。
うん、楽しかったな、確かに。大失敗もあったけどな。
発掘、もう失敗の方が多かったんだけど、ただこう、買っちゃったから、まあ、なんとかしてしゃぶり尽くそうとする楽しさとかもあって、面白さを見出そうとしたりとか、うん、もう本当クソつまんねえもん、クリアしたわっていう楽しさがあったりとか。
結局さ、お金払ってさ、タイ米はたいて子供ながらに買ったわけじゃん。面白くないっていう答えはありえないんだよね。
面白いはずだ。
そう
あの楽しみ方はもう二度とできないんだなってちょっと思っちゃった。
まあ確かにそうだね。絶対に失敗したって自分ではね、納得しちゃダメだもんね。その時終わるもん
ね。肝試しみたいな。
肝試し。
肝試しだって今レビューが見れるわけでしょ、YouTube で。言ってくれてるから誰かが。だからそういう本当になんだかわかんないものに、あるかどうかわからないものを見つけ出して楽しむっていうエンターテインメントは明らかに減ったんだなって、あるとは思うよ。もちろんあるとは思うんだけれども、ね、うんうん、道だらけだったなと思って昔は、うんうんうん。それはそれで楽しいものでもあったような気がするってことをね、こう、不意に思うんですよね。やっぱ調べちゃうから、うんうん、そういうものってないだろうかって、これってどんなものなんだろうかってね、調べてしまうんだね。いいことなんだよ。便利だし。うんうんうん、ちょっと、楽しさは減ったかもしれんってつくづく思うんですね。定期的に思います。寂しさを感じるおじさんなんです。ないですか？翔ちゃんは同世代
だ。俺はでも、まあどうなんだろうな。結局、その時代時代のツールに慣れて生活してるわけじゃない。うん、そうなるとね、なんか今は今で別の楽しさがあるよなっていう方向に行っちゃったりするから、寂しさとまでは意外といかないのかな。あの時はあの時で楽しかったなみたいな感じになるのかな。
若い若者的な柔軟な思考、
まあ、あんま考えてないだけかもしれないけどねでもさ、今ってすごい情報があるわけじゃない。それこそあのゲームについて知りたかったら、当時は結局友達と話すレベルでやったことないやつばっかりのゲームとかだと、それすらできないわけじゃない、うんうん、でも今ってさ、 SNS で何でもさ、つぶやいたらさ、したらそれ知ってますっていう人がいたりとかしてさ、うん、もう会話ができるわけじゃない。だから、うんうんうん、そういう意味では未知のまま終わってたものがさらに新しい情報が知れるっていう楽しみがあるんじゃないかなと思ったりとかするけどね、うんうん、でもさ、 それで最近思うんだけど、やっぱりさ、友達っていうほどではない人の会話が多くなるわけじゃん、まあ、ネット上って、ね。なんかそれぞれの立ち位置とかさ、喋ってる内容とかのニュアンスが違うことの会話が交差したりとかして、うん、すごい変なことになることがめちゃめちゃ SNS 上って多いなと思うことが多くて。いや、最近すげえ見て笑ったんだけど、これさ、どっちの人が間違ってるとも思わないわけ。ただ、無駄に喋りかけるとこういうことが起こるっていうののいい例だなと思ったんだけど、すっげえくだんないことだよ、うんうん、なんかこれ俺見たわけじゃなくて、ネット上でネタとして取り上げられてるの見ちゃったわけで、オリジナル見たわけじゃなくてね、うんうん、多分若い女の子らしいんだけど、うんうん、まあ、ギターが欲しかったみたいなのね。それでツイートで少しずつ貯めたお金がついに5万円にってツイートして、で、やっとギターが買えるって書いた後に、私偉い、偉いと言ってって、まあツイートしたわけね。
可愛いですね。
ね、うん。そしたらまあ、本当に5万も頑張って貯めて偉いって返したのがまあ普通なわけじゃん。うんうん、なんだけど、自称おじさんっていう人から、うん、まあバンドをやってる感じのね、まあ俺その人のアカウントもほぼ知らないから本当にネタとして見ただけの話だよこれで、いきなりおじさんがそこに入ってきてリプで、でおじさんからのアドバイスって書いて、あの5万円のギターなら絶対にやめた方がいいって書いて、あと5万貯めて、でせめて10万からがギターとしては長く使えるし後悔しないよっていうアドバイスを送ったね。
絶望的な気持ちになっちゃう。
それって多分このおじさんも悪気はないと思うのね。だから5万円のギターってこれから例えばギター練習して上手くなってバンドもやってってなると10万ぐらいのギター買っといた方が結果的に長く使えるよっていう真摯なアドバイスだと思うんだけど、あのこの女の子にとってはそういう話じゃないのね多分。
そうですね。
欲しいもののために5万円も貯めた偉いねっていうだけの話だと思うのね。
そうですね、本当ですね。
だからここでさ、もう決定的に議題が違うわけじゃん。なんか SNS 上とか見てると、こういう議題のズレっていうところからさ、これ別に俺は 100% おじさんを悪者にしたくはないんだけど、ただ議題が違うだけの話を、すげえうざいアドバイスとかさ、お前が悪いとかさ、どっちが悪いとかさ、そういう話になっていくわけじゃん、さらに広がっていくと。なんかそういうの見てると、SNS って、そういうちょっとの差から炎上して、なんかこいつダセーとかかっこ悪いとかさ、そういうの言われちゃうようになるって、なんか悲しいなと思って、なんか今の話から全然外れちゃったんだけど、なんかちょっと安入いな気持ちで SNS を最近眺めててさ、まあ自分の周りはみんな楽しくやってるだけだから、あんまりこういうことってないんだけど、やっぱね、頻繁にこういうことってネタになるわけじゃん、いろんなパターンで。なんか SNS はさ、IT 業界の吉田くんから見てさ、希望の未来を作るものなのかさ、人間のさ、すれ違いをさらに生んでいくツールなのか、どっちなのっていうのを聞きたいなと思って。
なるほどですね。あくまで試験ですよ。僕の個人的な感想ですけど、今はもう、なんかなくなった方がいいんじゃないかなと思って。
極論。
SNS って。いいことないなとは思ってることが結構多くて、子育て情報を結構うちの奥さんとかツイッターとかで拾ってくるんですね。うんうんうん、で、まあ、割とうちの奥さんもゲームデザイナーの要はオタクだからさ、情報リテラシーは高いわけっすよ。取捨選択は。うんうん、で、まあ、それ前提のもとなんですけど、子育て系って、子育て辛いみたいな情報が、まあ、めちゃくちゃ多いんですよ、ツイッターって。
関係ないけど、その辛いっていう気持ちはすごい重々承知するんだけど、うんうん、辛いっていう気持ちをいい方向じゃなくて、さらに敵を作るような方向に流していこうとするような人もいない。
多い、多い、多いと思うんですよ。ね、うん、なんだろう。子育てが辛い、こんな日本の社会はクソだ、みたいな。
そう、極論でね。
で、かつは漫画で結構発信されると、やっぱ漫画ってキャッチーだから拡散されるじゃないですか。うんうん、でも、これは 100% 悪口なんですけど、漫画が上手いやつって、要は、暗くてオタクで体力ないわけじゃないですか。
あの漫画がうまく仕事にしている岩ちゃん、なんか一言ありますか、ね、それについて。
そうだなと思う。
これは悪口ですよ。
それはそうだなと思うな。
その子育てって、まあ、体力あるに越したことはないです
よ。そうだね、うんうん。
体力ないやつが、まあ、大変なわけで。で、その大変さを社会の怒りに変換した上で、上手な漫画で発信すると、別にお前の感想じゃんが、すごい女性の総意みたいな感じの漫画として、バカバズりするわけですね、
うん。やっぱ悪意の方がバズりやすい傾向あるよね。
そう。で、結果なんか子育て超大変じゃんみたいな印象が強くなっ ちゃってるのがすごい嫌だなって見てるんです
よ。そう、吉田くんの今の話から俺すごい思うことがあって、うんうん、やっぱ漫画っていう媒体のパターンが多いな、見やすいから。
うんうん、見やすい、
ね。確かに辛いとかムカつくとか、うん、そういう気持ちはわからないくてもないネタが多いと思うね。多分 SNS やってる人はよく見たことあると思うんだけど、何かしらでね。なんだけど、その答えを誰かを憎む方に持っていくっていう作品がすごい多い。誰か個人でもいいし、何か一つのカテゴライズしたものでもいいし、例えば男女間でもさ、なんか女性ヘイト男性ヘイトがさ、それぞれの視点からさ、結局全ての悪いことは女のせいだ男のせいだっていうさ、極論にうまく考えを持っていくような漫画があって、でお互いいいところ悪いところあるわけじゃん。間違ってることもね、正しいことも男女どちらもね。なんだけど、そういうのを全部極論にして、全部その自分とは違うジェンダーにが悪いところに全て持っていって、なんかお互いを憎しませようとしてる一団がいるような気がして、俺必要以上に
あ、やっぱさ、あの PV 至上主義だからさ、うんうんうん、その漫画が載ってるの多分ウェブメディアだと思うんですよ、大元は。でそこの流入をさせようって、まあ、インプレッション表示回数上げようとか、いいね数増やそうって思うと、やっぱりその極論の方が、
そうだよね、
あの行くわけで、そこに特化してしまったがゆえに、バズりやすいはしょり方をする漫画とかやっぱ今多いと思うんですね、うんうん、
結局ね、極論の悪意がある方が PV 数いいからいいじゃんみたいなね。
そうそうそう、であのこれはその悪意を持った上でうまいなって思ったのが、最近あったのが、なんだっけな、あの、ちょっと、地名、高知の方だったかな、
うんうんうん、
あの、うん、カフェを運営していたけど、地元の有力者と揉めてしまって、うん、カフェが続けられなくなりましたっていうところで、あの、結構、大炎上した話があったんですけど、その初動が、カフェの運営者側が、まあ、漫画形式で、ことの経緯みたいなのをまとめて、うん、で、それをあの、ツイッターで拡散するアカウントが拡散始めて、うん、そこ結局行政が出張ってとか、ライターがそこに話に聞きに行ってとか、うん、地域おこしっていう観点でそのカフェが始まったはずなのに、うん、結果その、SNS で地域が誰も幸せにならなかったみたいなのがあって、いや、双方、いろいろあったと思うんですけど、その問題提起の時に漫画ってやっぱすごい強かったんですよ。うん、そのバズらせの、あの仕掛け人がちゃんといたなって見てて、うん、これ漫画でいきましょうよって言った人が絶対いると思うんですよ。ちょっと話が若干ずれちゃうけど、そういうことに漫画が使われるのなんか嫌だなっていうのと、あとその、なんだろう、結局悪意でブーストしていくから、
うん、
怒りとか。
うんうんう
ん、なんて悪いやつだこの地方の老人どもはみたいなところで
必要以上にブーストしていくんだよね。
いや、まあ実態そうだったとしてもお前ら無関係じゃんみたいなやつだが燃えてこ
い。やっぱなんだろうな、その悪意ブースターすごいなと思って最近
すごいよね。そう、ただまあさ、俺も揉め事とか見るの大好きだからさ、そういうの見ちゃうわけですよ。
結局そこだよね、うん、みんなさ、そうそうそう、俺もなんだろう、聖人君主だとは言わんからさ、ゴシップ好きだよ、うんうん、だからそうやって一緒に共感しちゃって怒りにまみれる人と、僕とか吉田くんとか、まあ岩ちゃんは分かんないけどみたいに野獣馬根性で見て楽しむ人とか、結局そうなるとすごい PV 数になるわけじゃん。
そうそうそう、
となると一番ね、 PV 数を狙いたい業者にとっては最高のネタになっちゃって、
そうそうそう、で Twitter の仕組みが良くなかったりもしますよね。あとそのインプレッションっていうか、その話題になったツイートであればあるほど表示される仕組みだから。
そうだね。表示数伸びればさらにいろんな人のところに見えるようになる仕組みだもんね。
俺一時さ、その人様のアカウント運用してたからさ、そんな手法があるわけですよ。その、うんうん、トレンドに乗ってるあの話題をとりあえず全部話しに行って、で、極論をツイートするんですよ。で、そこに噛みついて、来るわけですよ、やっぱ人が。
はいはい、はい。
おしゃれやったっつって。
ああ、釣れた釣れたみたいな。
よしよしよしみたいな。よしよしよし、もっと曲の行ったりみたいなのとか、もやしに行ったりとか、できるわけで、うん、で、それで、なんて悪いやつだっていっぱいリプライついてくるけど、こっちはインプレッション伸びるから OKOK みたいな感じになっちゃうんですよ、
ね。まあ、それでもあれだよね、うん、あの、炎上 YouTuber が大流行りした時からずっとネット上ってそういう、なんかマーケティングの仕方多いよね。そうそう、結局目についたもん勝ちなんだもんね。なんだろうと、
無名よりも悪名というか、
そうそうそうそう、
まさに それがまかり通ってる SNS だから、こう、なんかもうなくなった方がいいんじゃないかなって思ってんだよ、ね。
いや、俺もそんな気になってきたわ。あくまでこれはさ、SNS をやってる全ての人に対して言ってるわけではなくて、うん、平和にいい使い方をして楽しんでるっていうのがあるのも俺は知ってるし、周りもそんな感じで楽しんでるからね、みんな。
う
ん、みんなが悪いんではないけど、結局、人目にもっとつくことを、もっとつくことをっていうことを求めた先に、そういうことが一番簡単なインプレッション方法になってるから、結局そういうのが、まあ、はびこってるっていうかね。
そうで、結果意図せずそういうの絶対目につくじゃないですか。で、そこで始まる論戦っていうのは、冒頭庄司さんが言ったみたいに全然噛み合ってないわけです
よ。そうそう、噛み合ってないんだよ。本当に噛み合ってないんだよ。どっちがいい悪いとかじゃなくて、そもそも噛み合ってないんだよ。
そうそうそう。そのインプレッションが高い、可燃性の高いツイートをみんな見ちゃってるわけで、
うんうんうんうん、
そこに対して交わない人たちが一言物申し出して交わってしまって、また火種が起こるみたいな
最悪なんですよ。確かにそうだよね。いや、例えばさ、著名な人でもさ、うん、すごい極論を言ってる人いっぱいいるけど、うん、結局極論言った方が得なんだよね、揉めようがなんだろうが。
そうそうそうそう。あと、あのあれ良くないのが、あのその触れなかった階層の人たちの情報が見れちゃうのって良くない、
ね。ああ、それは良くないね。
いや、これもちょっとあの表現としては本当良くないと思うんですけど、
うん、
その、うん、まあまりお金を持ってない人とか、それこそいわゆる中流階級の人が、うん、そのすごい上流の人たちにもう普通に SNS にいるわけ で、
うんうんうんうん、
でその人たちの考えとか生活を普通に垣間見た結果、意識とかさ、言動とかさ、水準だけ上がっちゃうんだよね。
なんていうんだろう、うん、結局噛み合ってないものになっちゃうんだよね、うん、それはどっちがいいとか悪いとかではなくてね。
そこを目線だけ上がっちゃって、で自分とのギャップを感じて、
あ、 それはでも病んじゃう感じだね、
うん、そうそう。この SNS がなかったら感じえなかった劣等感とかを持ってさ、で、これあれ、10代、20代が一番エグいと思うんですよね。その、
この俺またでも毎回さ、うん、その情報が増えたこと話をよくするじゃない。
はいはいはい、
で、情報が増えるってことは、いいことだけじゃなくて悪いこともあって、うん、新たな世界に飛び込めるとか、うん、自分の知らなかった、自分は一生、例えば村の中で終わるはずだったのが、
うんうん、
そうではない自分に出会えるとか、そういういいこともあるんだけど、結局、うんうん、村の外のことを知ることによって、すごい苦しみが生まれることもいっぱいあるわけで、それが、徹底的に自分を叩きのめす劣等感になったりとか、なんか欲望であるとか不満になるっていう話、すごい俺なんかやっぱやっちゃうんだけど、やっぱそこなんだよね。
そう、なんか最近闇バイトとかでさ、バシバシ捕まってくじゃん。
うんうんうん、
あ、アホの子たちが、
うん、いいよ今回は。でも隠さずに、でもそこまで思うからね、多分
アホの子たちがかわいそうだなって思うのがさ、うん、動機も浅かったりするんですよ、やっぱその SNS でみんないい生活をしてるから、うんうん、僕もやりたい、お金欲しい、でそのなんだろう、憧れたものが SNS にあるから、じゃあ SNS 上でバイト探そうみたいなとこで、まんまカモになっちゃって犯罪してしまうっていう、なんかこの地獄の循環が作られてるわけじゃないですか。いや、これはかわいそうだなって、しょうがないよなとかも思う
んですよ。まあそうだよね、見ちゃったんだもんね、うん、実際キラキラしとるかどうかは知らんけどさ、そうそうそう、なんかキラキラしとるような感じがする世界っていうのを見ちゃったらね。
そうそうそう、いや、なんかね、ない方がいいと思う、ないですわ僕は。
なんかそのいい、うん、まあずっと俺ら今日さ最悪の話ばっかりしてるけど、いいSNS って言っても多分一部には確かにあるんだけど、表面的なキラキラ感とか、そのえぐい部分とか、そのキラキラに吸い寄せられた人たちとか少年たちを悪い方に持っていくとか、全部ひっくるめた方の悪い方の SNS って、なんかさ、歌舞伎町が全世界に広がってるようなイメージがあるんだよな。あの界隈の中で、あの行われてたさ、負の循環ってのがさ、全日本規模で広がってるようなさ、イメージもあるんだよね、なんか。
悪意増幅装置としての SNS の面をすごい見えてしまうんだよね、最近。
なんか、なんだろうね、この話。
でもね、一方でね、僕、一昨日フットサル行ったんですよ。フットサルしようぜって声かけてくれたの、ツイッターの僕と同じ業界のおじさんで、
うん、
吉田さんフットサルしませんかみたいな。ああ、行きます行きますって感じで行ったら、同じようなおじさんが12、3人いて、
うん、
もう汗だくでサッカーして、
うん、
で、 なんかこう顔見知りになって、じゃあ今度お仕事しましょうよとか、なんか案件につながりそうな感じとか、うん、結構有名なツールの会社の人がいたりとか、うん、すっごいいい時間だったんですよ。幕意もない、うん、その運動しただけのおじさんが集まったっていうだけなんで、うん、なんかこれはいいなって思ったんですよね、久しぶりに。
いや逆に言うとさ、うん、それこそ俺だってさ、ツイッターとこのポッドキャストっていうのでつながったポッドキャストのさ、知り合いの友達になれた人たちっていうのとはすごいいい、う
ん、確かに
ね、出会いができてるなとは思うから、そうですね、うん、それってやっぱ間違いない SNS があったからこその出会いだったわけで、
確かに、
ね、なんとも言えんな結局あれか、自分がしっかりしてなきゃダメってことか、いい出会いも悪い出会いも。
そうですね、か僕何かとこういう話で同じ思想を言ってしまうんですけど、僕はもう規制推進派なんですよねゴリゴリに統制してもらっても全く困んねえよ派なんで、うん、だって俺貧困法制だもんみたいな気持ちがあるから、なんかちゃんと締めるとこは締めてった方がいいんじゃないのかな、うん、とか思っちゃいますよね。
そのな、まあ、国かどうかは分からんけどさ、その統制する何かが締め上げるっていうのも大事な部分はあるかもしれないんだけど、うんうんうん、まあ、俺はどっちかというと割とカオスが好きだなと思うところもあったりするんだけど、せいだか合わせなの感じでね、うんうんうん、結局、うん、その一人一人がしっかりしなきゃなんないなってのはすごい思って、
う
ん、
そうね、
なんかね、ちょっと前っていうか、まあ漫画読んでてもう結構前か、うんうん、で、あの、うん、ファブルって漫画あるじゃないですか。
ああ、面白いですね、う
ん、ファブルすごい好きなんだけど俺、
うんうん、
ファブルのね、セカンドシーズンかな、まあちょっと正確な言い方は忘れちゃうんだけど、セカンドコンタクトだったっけ、うんうん、第2部あるじゃないですか、うんうん、あれの単行本の帯の部分によく著者のさ一言が書いてあるところがあるじゃない、うんうん、あそこにあのバブルの作者の人が、うんうん、多分作品とは全く関係ないんだけど、うん、一言真面目なこと書いてて、うんうん、ちょっと俺今正確かどうか分かんないんだけど、こんなようなことだったっていううろ覚えなんだけど、うんうん、この世の中は楽しいみたいなことが書いてあって、自分さえしっかりしていればって書いてあったのね。
あ、
うん、すごい俺それさ、うん、ああなるほどなってすごい思って、
あ、
人生は楽しいって言い方だったかな、うんうん、人生は楽しい、自分自身さえしっかりしていればって書いてあったのかな、確かそんなニュアンスのことだったと思うんだけど、うん、俺すごいね、それがね、まあ座右の銘というまで偉そうな言葉ではないんだけど、なんかすごい今ずっと自分の中に残ってる言葉で、
ああ
これかもしれんなって思ったんだよね。いやだから結局ネットの中でさ、炎上する人もそれにかまけていろいろ攻撃する人もさ、うんうん、そこになんとなく割って入る人とか全てがいるんだけど、うんうん、結局そんな中をすり抜けていくのって自分自身がしっかりしてるっていう土台を持って生きてる人だけなんじゃないかなと思って。
難しいけどね。
いや難しいけどね、すごく
てか、あの子供がいるから余計にねちょっと怖いですよね。
いや怖いよね、これからの子供がこの世界の中にさ、ね、飲み込まれないようにしていくってね。
そう、なんか前も話したかもだけど、僕らが10代の時に TikTok とか LINE とかあったらさ、何やらかしたか分かんないっすよ。
いやそれは思う、今やらかしてる若者いっぱいいるけど笑えないもん全然。
そうそうそう、どんな黒歴史を作ったか分かんないっすよ。
でも子供の時からさ、やらかした結果どんなひどいことになるかっていうこともある程度教えてくれるわけじゃない。
ただ SNS だとさ、もう全日本規模になるわけじゃん。まあ世界規模とまで言わなくても日本語だったらね、まあまあ、そうなるとさ、うん、ダメージも日本規模のダメージ来る場合もあるわけじゃん。
まあ来るわ、
ね、残っちゃうからね、ちょっと
ね。なんだっけ、俺ね、それこそ親にね、うんうん、子供の頃言われたことがあって、怪我はいくらしてもいいって言われたんだけど、うん、あのただ致命傷にはなるなよって言われたのねなるほどなって今思うんだけどさ、日本規模だからさ、やっぱ致命傷にもなりやすいのが怖いよなって SNS ってって思うな。
そうですね、いやネガティブな方に行ってしまうな、こういうの。
今日ネガティブですな、じゃあまとめに行こうと思いますけども、どっちかまとめてください、
は
い
はい。僕はもう早く亡くなってばいいのになって思ってるからな、まとめようがないな、まあ、
僕は未だに SNS の悪い面にうーんって思いながらも、まあ、そこに楽しくやってる人がいれば、まあ、希望は見出せたらなとは思ってるな。岩ちゃんはどうですか。
うん、僕は面白いゲームの情報が見つかったらいいなと思ってます
健全健全、
SNS
健全、 一番いい使い方
です、ね。さあ皆さんはどう思われますでしょうか。ということで今日は終わりにしましょうか、
はい、皆さん健やかに SNS 使っていただければとは。
皆さんも自分だけはしっかりと生きてくださいますよ、ね、よろしくお願いしますということで、じゃあ今日は終わりにしようと思います。
どの立場かの話だったんだろう。
マジでな。
ありがとうございました。
俺らこそしっかりしろよってことだけどね。ではではありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。